皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt の時間です。2026年5月29日付のます NT カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はリピカ・サルカールさんと SN ・ファティマさんによるオン・ラマヌジャンズ9コンティニュード・フラクションズ・オブ・オーダー34 and 68 34時および68次のラマヌジャン9連分数についてです。この論文では伝説的な数学者ラマヌジャンが残したノートにある一般的な連分数の高等式を使い、34次と68次という高次の新しい連分数を導き出しています。具体的には複雑な変数を適切に設定することで、それぞれの次数に対して8つずつ合計16個もの新しい連分数を導出しました。まずこれらの連分数に関する定多関数やモジュラー形式の高等式を証明し、さらにべき級数展開における係数が0になる点、つまり消滅係数についても詳しく調査しています。特に面白いのが、ここから数論の整数分割という分野へ話を広げている点です。色のついた分割という一つの数に対して複数の色を割り当てる特殊な分割法を扱い、68次の連分数から得られた高等式が特定の条件を持つ色のついた分割の数と一致することを証明しました。ラマヌジャンの直感的なアイデアを現代的な視点で拡張し、色のついた分割という視覚的な概念にまで結びつけた構成には非常にワクワクさせられます。2本目はヤン・ヘンドリック・エフェルテさん、カルマン・ギョーリさん、ラヨシュ・ハイルさん、フロリアン・ルカさん、ラース・ローレメテさんによるアシンプトーティック・フォーミュラス・フォー・エス・ユー・エム・エス・オブ・エレメンツ・フロム・アマルチプリカティブ・グループ情報群の元の和に関する全均公式です。この論文では情報群の有限生成部分群において高さが制限された他の元の和として表される元の数を数え上げる全均公式を導き出しています。もともとはエベレストさんという研究者が対数形式を用いて特定のケースを扱っていましたが、今回の研究ではより広い設定に挑戦しています。特に部分群にランクがある場合や元が数体の単数である必要がない場合まで拡張したのがポイントです。驚いたのは、対数形式の評価を避けるためにパラメトリック部分空間定理の定量的バージョンという強力な道具を使いこなしている点です。これによりランクが R である部分群において和の高さが X 以下となる非対価な組の数がログ X のべき乗として増大することを鮮やかに示しました。さらに線形回帰数列の高さが制限を満たす項の数についても公式を出しており、この定数が実効的に計算可能であるという点も実用的でいいですね。特にエベレスト多面体という概念を用いて数体のレギュレータや多面体の体積が全均公式の定数に深く関わっていることを明らかにしています。幾何学的な体積が数の個数を決定するという流れに非常に心地よい納得感があります。3本目はアレクサンダー・P・マンゲレルさんによるオン・ア・コンジェクチャー・オブ・ゴールドマッカー、ゴールドマッハーの予想についてです。この論文は情報的関数の対数部分和の大きさにまつわる2009年に出されたゴールドマッハーさんの予想を否定したものです。具体的に言うと、ある完全情報的な関数が定数関数の1に見似ている時だけ部分和が大きくなるのかという問題に取り組んでいます。ゴールドマッハーさんはこの部分和と関数がどれだけ1に近いかという距離との間にある定量的な境界があるはずだと予想していました。しかし著者のマンゲレルさんは巧妙に判例を組み立てることでこの予想が間違っていることを証明しました。まず特定のスケールにおいて予想を破る関数を構成し、ペロンの積分表現を用いて予想される地点とは別の場所で大きなピークが現れることを示しています。 素数における関数の定義に振動する関数を組み込むという手法が非常に緻密で驚かされます。最終的に異なるスケールの判例をつなぎ合わせることで境界を無限回にわたって超える関数が存在することを証明しました。これによりゴールドマッハーさんの予想は完全に否定されたことになります。4本目はルイス・アルセダさん、アントニオ・ガリホさん、グザビエル・ハルケさんによるマーセン・ナンバーズ&ザ・ダブリング・マップ、メルセンヌ数と倍角写像です。この論文ではメルセンヌ数の素数判定に単位円上の倍角写像というダイナミクスの視点を取り入れています。普通メルセンヌ数が素数かどうかを調べるにはルーカス・レーマーテストを使いますが、彼らはあえて巨大な数そのものを計算せずに非自明な約数を見つけ出すという別のアプローチに挑戦しました。具体的にはある奇数がメルセンヌ数の約数であることとその数に関連付けられた有理角が倍角写像をある回数繰り返した時に固定点になることが同値であるという理論的な結びつきを明らかにしています。ここが非常に面白いところで、通論的な性質を円周上の点の動きという幾何学的な周期性の問題にすり替えてしまった点に彼らの独創的な視点を感じます。さらに計算効率を上げるためにポアンカレ整数倍角写像という手法を開発し、二進対数の床関数を用いた予測戦略を導入することで CPU の性能を最大限に引き出しています。実際に指数が約1億3600万桁という超巨大なメルセンヌ数に対してその周期性が素数であることを示すことで合成数であることを証明し、約数を検出することに成功しました。最終的にこのダイナミクスに基づいた新しい素数判定法を提案しています。現在は64ビットの整数という制約がありますが、メルセンヌ素数の有限性という深い問いに対して動的な視点から新しい切り口を提示した素晴らしい研究でした。5本目はフワチャオ・ジャンさんとチャン・アン・ジャオさんによるウェイヤーズ・トラス・セミグラックス・アット・トータリー・ラミフィールド・プラシズ・オブ・デグリー・ワン・オンリネアーイズド・ファンクション・フィールズ、線形化関数体における次数1の全分岐点でのベイエル・ストラウス半群です。この論文では有理関数体のガロア拡大として捉えられる線形化関数体を扱い、その中で全分岐した次数1の点におけるベイエル・ストラウス半群について詳しく調べています。この研究の目的は符号理論や代数幾何学符号、さらには代数曲線の自己同型群の特定に欠かせないギャップの集合と半群の構造を統一的かつ具体的に記述することです。著者たちはリーマン・ロッホの定理や極因子の性質を駆使してベクトル空間の次元を決定するアプローチをとっています。特に半群の生成系の公式やフロベニウス数、そして半群が対照的になるための必要十分条件を導き出した点は非常に実用的で鮮やかな成果だと思います。さらにエルミート関数体やノルムトレース曲線といった具体的な例に適用し、実際に半群が対象になることを示したことで理論の強力さが証明されています。複雑な関数体の構造からこのように明快な数論的性質を抽出していく流れには心地よい快感がありますね。6本目はアキラ・クリハラさんによるオン・ザ・パワー・オブ・ザ・ディスクリミナント・オブ・ア・ウニバリアテ・ポリノミアル・アズ・ア・サートゥン・デターミナント・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック、マサ表数におけるある行列式としての単変数多項式の判別式のべきについてです。この論文では正表数の世界である特定の行列の行列式と多項式の判別式の間にどのような関係があるのかを深く掘り下げています。具体的には多項式の係数から作られた行列の行列式が判別式の何のりで割り切れるかという問題を考えています。研究の手法がとても現代的で、部分分数分解などの古典的なアプローチだけでなくセージマスという計算ソフトを使って実験的に検証し、そこから得られた結果を理論的に証明するという流れが非常にエキサイティングです。特に 周期置換行列という概念を導入して行列を分類し、構造を明らかにしようとする姿勢にパズルを解くような緻密さを感じます。結果として次数が表数の倍数の場合に行列式が判別式の特定のべきで割り切れることを示す定理を導き出しました。さらに驚くべきことに、その公式の中に多項式とその同関数から作られるベズー行列が登場します。このように一見バラバラに見える行列の性質が判別式という中心的な数を通じて見事に結びつく展開は快感すら覚えますね。7本目はビシャール・ムトゥベルさんによるインダッキング・ウィッタカー・ファンクションズ・フロム・ハイアー・ランク、より高いランクからのウィッター関数の誘導です。この論文では一般線形群のランクが異なる関数同士を直接結びつける非常に大胆な手法が提案されています。通常ウィッター関数を扱う際はランクを一つずつ段階的に変化させるのが一般的でしたが、この研究では正の整数 m だけランクが異なる関数から一気に目的の関数を導き出すバックプロパゲーション公式を構築しました。具体的にはより大きなランクの関数をブロック対角埋め込みによって制限し、それが再びウィッター関数として機能するかを検証しています。ラングランズパラメータが特定の線形条件を満たせば、この操作によって得られた関数がパラメータを適切にシフトさせたウィッター関数になるという定理を証明しました。カシミール演算子の固有値やジーゲル集合における二乗化積分性といった非常に厳格な条件を一つずつクリアしていく構成に数学的な執念を感じます。異なるランクの関数を直接的に結びつけるこの仕組みは固形形式や L 関数を研究する上で強力な武器になるはずです。8本目はオリビエ・ラマレさんによるザ・ウェイティド・ラージ・シーブ・スルー・パーセバル・パルセバルの等式を用いた重み付き大振り法です。この論文では数論における重要な道具である大振り法について、これまで使われてきた近似的なベッセル不等式の代わりにパルセバルの等式を用いるという斬新なアプローチを提案しています。具体的には単位区間をファレー分割し、特殊な関数を導入することでより精緻な上階を導き出しています。驚くべきはこの手法によってモンゴメリーさんやボーンさんたちが提示していた従来の限界を超える結果が得られたことです。これによりある区間内の素数の個数を抑えるブルンティッチマーシュの不等式が改善され、さらに双子素数の個数についても非常に鋭い上階が示されました。単に計算を精緻にするだけでなく、局所的な下界を一般的に定義し直した点に著者の強いこだわりが感じられます。解析的な手法を駆使して数論的な定数を極限まで追い詰める執念のようなものを感じさせる内容でした。最終的にこの手法がどの程度最適であるかについても深く考察されており、非常に読み応えのある研究です。9本目はアビシェク・サンジシュヌ・レイさん、プロナイ・クマール・カルマカルさんによる岩沢インバーリアンツ・オブ・バートリーニ、ダーモン・シータ・エレメンツ、ベルトリーニ・ダーモン・シータ要素の岩沢不変量です。この論文では重さ2のモジュラー形式について、ウニ自体の反サイクロトミック拡大におけるシータ要素の岩沢不変量を詳しく調べています。もともとはサイクロトミックな設定での研究があったのですが、それを反サイクロトミックな設定まで広げようという意欲的な試みですね。特に素数 P における還元が普通である場合とそうでない場合の両方をカバーしているのが心強いです。普通の場合には P 安定化させたシータ要素を使って反サイクロトミックな P 進 L 関数を遮影極限として定義しています。一方で普通ではない場合にはスプング型の対数行列を用いることで複雑な不変量の増大をうまく制御して L 関数を表現しています。 結果として十分大きなレベルにおいてシータ要素のミュー普遍量とラムダ普遍量が L 関数のそれと一致することが証明されました。素数 P が虚二次体で分解するという条件下でレベルの指標が偶数か奇数かによって関係が変わるという精密な結果まで導き出しており、非常に緻密な計算に基づいた議論であると感じます。サイクロトミックから反サイクロトミックへの翻訳を成功させたことで、岩沢理論を通じたモジュラー形式の算術的な理解がさらに深まりました。10本目はシェンカイマオさんとペイハンウさんによるカノニカルエクステンションズオブピアディックシュトカスオントロイダルコンパクティフィケーションズオブシムラバラエティーズ、シムラ多様体のトロイダルコンパクト化上の P シンシュトゥー化の標準的拡張です。この論文ではアベル型シムラ多様体のトロイダルコンパクト化という非常に複雑な空間において P シンシュトゥー化をどのように標準的に拡張できるかという問題に取り組んでいます。具体的には対数スキームから導かれるログダイヤモンドという概念を導入し、境界部分でシュトゥー化がどのように対化するかを詳細に分析することでこの拡張を実現しました。単に拡張を構成するだけでなく、パッパスとラポポートが提唱した意味での標準的な整数モデルの定義を提示し、それを広い一般性で検証している点が見事です。特に境界付近の挙動をログ幾何学の枠組みで精密に制御して関数的な性質を導き出していく構成には執念のようなこだわりを感じます。これにより整数的なトロイダルコンパクト化の標準性や関数性が証明されました。高度な P シン幾何学の道具を駆使して境界まで隙なく理論を塗りつぶしていくような非常に緻密な研究成果となっています。11本目は mass.ds からのクロス投稿で、タイホアンデさんとアンドリュー・ロットさんによるバーゲンズエルの2乗ポイント異性アーゴディックテオアムオーバーファンクションフィールズ関数体上のブルガインの L2 点別エルゴード定理です。この論文では整数間で知られていたブルガインの多項式点別エルゴード定理を関数体という異なる世界に持ち込んで証明しています。有限体上の多項式間において過干で速度を保つ作用があるとき、その多項式平均がほとんど至るところの点で収束することを示しました。特に面白いのが単なる収束だけでなく、より強力な一様振動不等式を導き出している点です。アプローチとしてはエルゴード理論と数論を巧みに組み合わせています。まず多項式を単項式に簡略化し、カルデロンの転送論を用いて問題を離散的なモデルに落とし込みます。さらに関数体におけるサークル法を駆使して演算子を主要個と次要個に分解して解析しています。またベイユの評価の P フリー版を開発するなど、指数和に関する非常に緻密な計算が行われており、ここまでの執念に近いアプローチには圧倒されます。最終的に調和解析の複雑なテクニックを関数体の代数構造に見事に適応させ、期待されていた収束性を証明しました。12本目は mass.co からのクロス投稿で、コリアー・ガイザーさんとポール・ホーンさんによるサブセケンス SUMS インパーミューテーションズ置換における部分列の和です。この論文では正の整数の置換の中に特定の和の性質を持つ部分列が必ず存在するかというラムゼー理論のような問題に取り組んでいます。具体的には部分列の要素の合計が最初か最後の項の係倍になるという軽加法的な部分列について調べています。まず K がどんな正の数であっても置換のサイズが十分に大きければ、長さ K の2加法的な部分列が必ず見つかることを証明しました。さらに単調な部分列に注目して、サイズが32あれば長さ3の単調な2加法的な部分列が必ず存在することを示しています。ちょうど32という具体的な数で境界が決まるあたりに、組み合わせ論的なパズルのような面白さを感じますね。さらに この考え方を掛け算や逆数の和にも広げて同様の結果が得られることを明らかにしています。最後には調査が4以上の単調な経過法的な部分列が常に存在するかという刺激的な未解決問題も提示して締めくくっています。13本目はマスドット AG からのクロス投稿で両大橋さんによるスーパースペシャルプレーンクインティックスウィズラージオートモフィズムグラップス大きな自己同型群を持つ超特殊平面五次曲線です。この論文では正標数における超特殊な平面五次曲線について研究しています。超特殊な曲線というのはそのヤコビ多様体が超特異楕円曲線の積と同型になるというかなり特別な性質を持つ曲線のことです。ジーナスに対して有利点の数が非常に多いため数論や暗号理論、符号理論といった実用的な分野でも注目されています。著者は超楕円曲線やガウス超幾何級数という道具を使って自己同型群が大きい曲線の分類に挑んでいます。特に次数10の巡回群を持つ場合共数 P が10を法として1または9であるときに同型類がちょうど20分の P-1個存在することを証明しました。一方で次数8の巡回群を持つ場合は単純な数式では表せないため効率的なアルゴリズムを開発して計算しています。またフェルマー五次曲線のような特定の曲線についても共数 P が5を法として4であるときに超特殊になるという明確な条件を導き出しています。幾何学的な対象を超幾何級数の切り捨てという計算可能な形に落とし込んで解析するアプローチには非常に実用的で鋭い視点を感じます。14本目はマスドット AG からのクロス投稿でシャンユパンさんとジアホンユさんによるリフトインディペンデンスプロブレムインザピアリックシンプソンコレポン4カーブス曲線における P シンシンプソン対応のリフト独立性問題です。この論文ではP シン・シンプソン対応というヒックス則と P つかの間の等価性を扱う理論について研究しています。通常この等価性は多様体のリフトの選び方に依存してしまいますがどのリフトを選んでも結果が変わらないいわゆるリフト独立なヒックス則とはどのようなものかという点に注目しています。特にリフト独立であればヒックス場は必ずゼロになるのかという疑問を追求しています。著者たちはコホモロジー的なリフト独立性という概念を導入し解析を深めていきました。その結果ランクが小さい半安定なケースではヒックス場がゼロであることとリフト独立であることが一致することを示しています。一方で次数0の半安定なヒックス則の中にはヒックス場が0でなくてもリフト独立なものが常に存在することを証明しました。驚いたのはこの研究に人工知能による論理推論ツールが活用されている点です。人間が理論を導き出し AI が判例の提示や境界の検証をサポートするという共同作業によって非べき例なリフト独立則の発見に至ったというプロセスが非常に現代的で面白いと感じました。最後はマスドット AG からのクロス投稿でシキンチャンさんによるアノートオンアズマヤアルゲブラス&ワンフォームズアズマヤ代数と位置形式に関する注意です。この論文ではアズマヤ代数が特定の条件下で分解されるかどうかというサシャ・ペトロフさんが提示した問題に取り組んでいます。幾何学的ラングランズ計画などの重要な場面ではこれらの代数は通常分解されるためこれが普遍的な性質なのかそれとも正標数の世界に判例があるのかが焦点となっていました。著者は代数の分解を妨げる障害がカルティエ作用素や位置形式と深く関わっていることに注目しました。そして帯域的な位置形式の中に平形式ではないものが一つでも存在すればアズマヤ代数が分解されないケースを作れることを証明したんです。具体例としてマンフォードさんが構成した滑らかな斜影曲面などを挙げており 正票数のあらゆるケースで判例が存在することを明確に示しました。特にこれらの例がウィットベクトル間へ持ち上がらないという点に触れているのが鋭いですね。ホッジドラムスペクトルシークエンスの対価という強力な制約があるため、持ち上がってしまうと全ての1形式が閉経式になってしまい、判例が消えてしまうからです。小票数特有の振る舞いを見事に利用した非常に鮮やかな構成だと思います。さてさて、今日は9連分数から情報群、ゴールドマッハーの予想、そしてメルセンヌ数やベイエルストラウス半群、判別式まで通論の奥深い世界を存分に堪能できました。どれも知的好奇心を刺激されるエキサイティングな話題ばかりで、本当に心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。